皆さん、こんにちは。この微分積分学導演集 A を担当する原隆と申します。このオーディオを聞いておられるということは、すでに皆さんダウンロードされていると思うんですけれども、そのムードルのページの第1回のところにある、この講義についてというファイルを見ながら、これを聞いてください。で、そのファイルの1ページ目、ページのところは R を引っ張って1と書いてありますけれども、この R の1ページをご覧ください。最初のところに、私が原隆であること、所属が数理学研究院というところであることから、キャンパスの、W1 の C の06015室である電話番号、 E メール等が書いてあります。で、 E メールは、これしか皆さんとの、連絡手段があまりないので、重要です。で、本来なら皆さんが私の部屋に来てもらって何か質問を受けるという時間があるんですけど、これも遠隔授業でできません。できないので、メールまたはムードルのページのフォーラムを使って、質問してください。で、この授業は遠隔授業として行います。で、遠隔授業の行い方については、R の3ページから説明してあるので、後でそこを説明します。で、あまりまあ皆さん興味ないと思うんですけど、少しだけ自己紹介をします。で、私は、学部大学院とも物理の出身で、専門はもともと素粒子論でした。で、学位を取ってからアメリカで3年半ほどポスドクとか、講師を経験しています。で、その後日本に帰ってきましたけど、ともかく学位取得の前後からですね、数学的な研究をするようになりました。で、でも今でもその研究対象というのは、物理と密接に関わりのある数学とか物理のモデル、それを数学的に解析するということをやっていて、専門は数理物理学という分野ですけども、その中でもかなり物理寄りの人間です。で、このようなわけで、物理で必要となる数学的技能というのはかなりよく分かっているつもりです。で、これを活かしてですね、そこに書いてあるように、物理を学んでいく上で必要な数学的技能は重視する、同時に不必要な厳密性は要求しないということを方針としてやっていきます。で、ただですね、後で述べますけど、極限の厳密理論というのは、理論物理に行く人は本当は知っといた方がいいと思うので、少し学期の最後の方でやります。で、次にその、R の1ページの真ん中辺、科目の概要というところを言います。そこに書いてある通りですね、とにかく前期は、あまり高校の微積と変わりません。で、変わらないんですけど、実はかなり深くなってます。で、どのぐらい深くなってるかということについては、この後講義ノートというやつの一番最初で書いてあるので、そこで説明します。からその次の項目、内容予定っていうところですけど、内容は、進み方によって少しずつ変わる可能性があります。で、ムードルのこのページに内容予定のページがあるので、項目があるので、そこを見てください。だから教科書はそこに書いてある通り、斉藤雅彦さんの微分積分学ですけど、これはその対面で授業するときには使えると思うんですが、こう対面でない、このように資料を読み込む形の授業の場合は、皆さんちょっと難しいと思うんじゃないかと思うんですね。ということで、講義の主体は、私の作ったノート。これ、ムードルに上げていきますから、毎回毎回、分断して上げていきますから、そこを見てください。で、教科書は参考ということです。で、その次の項目、参考書というところですけど、人によって教科書合う合わないがあると思うので、合わないと思う人は、その下に挙げてあるいろいろ本がありますから、それ見てください。で、一番最後に、参考書の一番最後にですね、僕の友達の田崎春明さんの書きかけの本っていうのがありますけど、これ非常におすすめです。ちょっと詳しすぎるような気もしますけど、ともかくおすすめ。で、合法的に彼のウェブサイトから落とすことができるので、これをダウンロードして、いろいろ眺めるというのがいいんじゃないかなと思います。で、さて、その次、R の1ページの一番下、評価方法っていうところに行きます。正直ですね、非常に困ってます。 数学の能力を測る一番いい方法は、おそらく一人1時間以上面接をして、まあ、いろいろ質問するっていうことだと思います。で、事前の策は普通の、まあ、入学試験みたいなんですね。紙で筆記試験やるというのがその次の策ですね。で、まあこのクラス60人以上いるので、ちょっと面接は無理ですから、まあ、新型コロナもあるし。だから、まあ筆記試験本当はやりたいんでね。やりたいんですけど、まあちょっとこの状況だと夏になってもできないかもしれないですね。ということで、期末試験ができるできないの二通りに分けて、そこの黒丸で書いてあるように考えました。もし筆記試験ができるんだら、ね、期末試験の結果は 50% 程度使えます。で、それ以外の平常点、まあ、大体毎回レポート出す感じなんですけど、それを 50% 程度使って、まあ、平均取って成績つけます。平均というか和を取ってですね。で、次、もし筆記試験としての期末試験が行えない場合、R の2ページの一番最初ですけど、まあ、その時もしょうがない。ね。しょうがないから平常点、日々のレポートとかで成績つけます。で、そこに書いてあるように何かっていうことなんですけど、これほぼ間違いなく、毎回なんかレポートを出して、で、その結果をうまいことを皆さんから集めて、その成績を合計すると。そういうような方でつけていきたいと思います。で、どのように皆さんからレポートの結果を回収するかについては今試行錯誤中ですので、来週までには決めて、告知します。で、なお、今回はまあ初回であるということもあって、レポートの出題はありません。で、次に、その R の2ページの身につけるべきことというところを説明します。まあ、そこに書いてある通りですね。抽象的にはとにかく、まあ、講義中のレポート問題等ができるようになってくれということです。それができれば、まあ、大体皆さんよくやってるよということです。で、具体的に書くと、そこに書いてある通り、具体的には大体以下のようになるというところで、まあ、とにかく1変数の関数の微分についてですね、その、まあ、同関数の計算とか、極地問題、逆関数、テイラー展開、こんなことをできるようになってください。で、特にテイラー展開っていうのはあまり聞いたことないかもしれませんけど、これが、まあ、大学の数学で非常によく使う、物理とかでもめっちゃ使うやつです。これマスターしましょうということですね。で、もう一つは、まあ、積分について、まあ、そこに講義積分って括弧の中に書いてありますけど、講義積分も、まあ、物理で実は案外使えます。なので、これもできるようになりましょう。ということで、こういうふうにとにかく計算ができるというのが、最大の目標です。で、まあ、こう最大というか最低の目標で、で、まあ、もうちょっと上を目指してほしいなと思ってるんですけど、そういう人にはですね、そこに書いてあるイプシロンデルタ論法、なかなかちょっと初めは とっつきにくくて難しいんですけど、それを理解してほしい。で、それと関連して、まあ、公式列などって括弧の中に書いてありますけど、それを理解して使ってほしい。まあ、そういうことが、目標です。で、上でもすでに述べましたけども、レポートとか宿題というのはですね、ほぼ毎回出す予定です。で、これはもちろん、まずはですね、これをやることによって、皆さんがこう講義を理解するということ。で、まあ、できれば、大体自分分かってるなって思うということ。で、が大きな目標ですけど、それ以外に、まあ、最終評価にも使うかもしれないって上で言いましたけど、そういうことです。で、なおですね、レポートはもう友達とか先輩とかに相談してやってもいいです。やってもいいんですけど、その結果は自分の言葉でまとめて書いてください。ね、丸写し、わけわからんけど書くんじゃなくて、自分はこういうふうに考えたと教わってこう思うと。で、思うけど、なんかここのとこやっぱり説明がよくわかんなかったって、それも正直に書いてください。正直に書いた方が評価が上がることもあります。ね。で、それと、誰から教わったかとか、誰と一緒に勉強したか、そういうのも書いてほしいと思います。で、本当はですね、これ誰かのこう、アパートとかに集まってみんなで勉強してほしいんですけど、今そんなことやったらまたコロナウイルス感染が広まっちゃいますから、それは今学期はやらないで。ね。まあ、やるんならオンラインで頑張ってほしいと思います。で、なおですね、 ご相談した人の名前を書いてもらうっていうのは、とにかくお世話になった人にはきちっとこう感謝すると、リスペクトを示すという科学の大きな大前提です。なので、これはやってもらいます。で、あとお世話になった人の名前を書いても、レポートの成績が悪くなるということは一切ありません。だからしっかり書いてください。で、その後 R の2ページの下から3分の1ぐらいですね。演習書の進めっていうところに行きます。で、演習書ですけども、まあ、そんなにむちゃくちゃたくさんやる必要はありません。ちょっとやればいいです。で、レポートで出すような問題等をやればいいんですけど、まあ、少し足りないなって思う人は、そこに掲げているような演習書。まあ、これでなくてもですね、自分なんとなく分かりそうなやつがあったら何でもいいですから、やってみればいいと思います。ただ、その時に、回答を鵜呑みにしないこと、ね、自分で納得するまで考えること。で、わからなかったら友達とか僕に質問するということ。それを心がけてください。で、とにかく問題の回答をですね、鵜呑みにしてこう頭から覚えるっていう、そういうバカなことはもうやめましょう。ね。それをやっても全く身につきません。そうじゃなくって、わからなかったらわからないっていうことを誰かに聞く。または自分でわかるまで考える。それを徹底してください。で、初めはなかなか辛いと思いますけど、1ヶ月、2ヶ月頑張れば、だんだんそれできるようになってきます。だからぜひそれを心がけてほしいと思います。では、R の3ページ目に入ります。で、そこ一番最初のところですね。遠隔講義についてっていうところです。まあ、こうどのように遠隔講義でやっていくかっていうのを、説明します。箱に囲んであるところですけど、まあ、とにかく当面は遠隔授業でやると。まあ、春学期の間ですね、6月の終わりぐらいまで遠隔授業でやることはもう確定しています。で、行い方はその下に黒丸でいくつか書いてあるようにあります。で、まず私は毎回の講義時間開始前までに、つまり毎週火曜の3限の前までにですね、この科目の資料、講義ノート、から問題など、まあ、初回はここがこの講義についてっていうやつですけど、とにかく2種類の資料をこの科目のムードルページにアップします。で、同じようにですね、これに付随する音声解説ファイル、皆さん今これ聞いてると思うんですけど、それも同じところにリンクを貼ります。で、皆さんはとにかく2つの資料のファイルをダウンロードして、でそれからこの科目の音声ファイル、これはまあダウンロードするか、ウェブブラウザーでそのまま見えるか、聞こえるか、などいろいろあるかもしれませんけど、とにかくこれらの資料を使ってですね、勉強してください、ということです。で、授業時間内にアクセスする必要はありません。こう非常に、例えば、Moodle のサーバーが混んでいて、ダウンロードしにくいっていうようなこともあるかもしれませんので、そういうのは、まあ、お昼休みだとか、夕方とかにダウンロードしても構わないです。構わないですけれども、ともかく、まあ、できるだけその日のうちにダウンロードして勉強するようにしてください。これそうしないと、まあ、また後でダウンロードしていいやと思ってたら、どんどん溜まってきますからね。それは、自分で管理して、ちゃんとやってください。で、ともかく、まあ、皆さんその資料を読んで勉強するというのが3番目ですけど、4つ目の黒丸は、まあ、勉強した後ですね、今まで述べているように、まあ、なんかレポート問題とか大体出てると思いますから、それを、まあ、解くと。で、まあ、フィードバックの方法をこれから考えるって言いましたけど、それを私宛に、レポート問題の答えを何らかの形で送ると。で、最後の黒丸は、まあ、送られてきた皆さんのレポート結果ですね、それを見て、まあ、翌週ちょっと解説したり、資料に書いたり、まあなんかすると。でまあ同時に皆さんのレポートの提出具合等を見てですね、成績に反映すると。そういうことにします。で、質問はですね、いつでも受け付けます。で、リアルタイムでは反応できないかもしれませんけど、とにかくできるだけ早く、回答します。で、Moodle にはなんかフォーラムとかを使って何かコーナーを作るつもりですけど、あと、なかなか皆さん、他の人に見られたくないっていう質問があるんだったら、僕に直接メールで質問してくれてもいいです。それが大体遠隔講義のやり方です。 で、その下に書いてある R の3ページの、下から3分の2ぐらいのところにたくさん書いてあることは、まあこの遠隔授業は大変なんだけど、悪いことではないよということを言っています。で、ちょうどこの R の3ページの真ん中ぐらいですね、に書いてあることは、私の個人的な体験を体験です。まあいろいろ事情があってですね、僕自身は、その高校時代、物理をもうほぼ独学で勉強することになりました。で、まあちょっと最初は不安だったんですけど、なんかきちっと書いてある参考書欲しいなと思って、まあ、大きな書店に行って詳しいのを2つぐらい買ってきて、で教科書と一緒に、まあ順繰りに読みました。で何回も読んでると、だんだんわかるようになります。で、特にですね、1つの科目について3つぐらい本を一緒に読むと、それぞれ書いてあることがちょっとずつ違うんですね。もちろん書いてある内容は正しい、どれも正しいんですけど、表現の仕方とかがちょっと違います。で、その3つ読むことによって、だんだんこういろんな見方ができて分かるようになるんですね。だからそれは良かったと思います。で、まあ一旦そういうことができればですね、まあ数学もなんか自分で本読めるようになってるなっていうことで、まあもう高2の途中からはほぼ物理と数学は独学でやりました。で、まあ今から思い出してもですね、これは非常に貴重な経験だったと思います。初めはなかなか辛かったんですけど、自分で本を読んで勉強できるようになる、まあそこまで追い込まれてやるっていうのは非常に良かったです。で、特にですね、自分で一生懸命勉強して、まあ、苦労してやったことっていうのはやっぱりその分だけ理解が深くなるんですね。人の話を聞いてなんとなく分かった気になるっていうんじゃなくって、かなりこう理解の深さに違いが出ます。というわけで、これは非常に僕は良かったと思ってるんですね。で、さて、そういうことで、この R の3ページの下から3分の1に書いているところに行きます。まあ、現在ですね、皆さんこう対面授業ができないので遠隔授業ってなってるんですけど、これまあ、要するに僕の高校時代とまあ一緒だなってこう思うんですよね。で、この、今回ね、遠隔授業になったことで、まあいいこともあるよ。特にそこに太字で書きましたけど、まあ、皆さんは自分の好きな時にですね、好きなペースで資料を読んで、納得するまで勉強できる。これ非常に大きな利点だろう。遠隔授業の大きな利点だよって僕は言いたいわけです。で、なぜかというとですね、まあその下に黒丸でも書いてある通りなんですけど、まあ普通のね、先生の講義っていうのは、大体ですね、先生の話が早すぎるか遅すぎるかどっちかです。程よい話っていうのはなかなかありません。まあ、クラスの大半に合わせて授業をしてるっていう時はですね、まあ、非常によく分かってる人はつまんない講義だと思うし、逆に分かんない人はなんか早すぎて分かんないって思うし、とかまあそういうことですよね。で、それからなんかここちょっと聞きたいなって思っても、先生どんどん先行っちゃうから、なんか忘れちゃったりしますね。だけど、まあこう対面授業じゃない、ね、こう遠隔授業だったら、こういう問題ありません。で今一応僕どんどん喋ってますけど、もう気に入らんかったら途中で音声切ればいいですね。まあこう途中で止めて、また聞き直してもいいです。もう好きなようにできます。で資料も一旦ダウンロードすれば何回でも読めますね。で、当時の僕と違って皆さんの大きな利点はですね、質問できるってことなんですよ。僕に質問したら答えます。ね。で、こう練習問題もつけます。ね。だからフィードバックがあるよっていうことで、まあ、ということでですね、対面授業だと、ああ、ちょっと待ってっていうようなことがあるんだけど、この遠隔授業は実はそうじゃないよ。むしろ皆さんが納得するまで自分のペースで勉強できるよっていうことをまあ僕は言いたいわけね。そうだと思って、まあ、ちょっと初め大変だけど頑張ってほしいよねっていうのが僕が言いたいことです。で、あと、R の4ページの一番上の方に書いてありますけど、まあ大学でもですね、こう学年が進むとどんどん自分で一人で勉強していかなければいけません。特に大学院に行って研究を始めるとですね、こう新しい情報っていうのはほぼすべて論文から手に入れます。論文っていうのはもう書かれてるもので、別に書いた本人目の前にいませんから、自分で論文読んで勉強するしかないですね。で、それで理解した上で今度は自分の研究を組み立てる いうことをしないといけません。というわけで、まあその前触れだと、ね、その練習だと思って今回の遠隔授業を、まあ、頑張ってくれればいいんじゃないかなと僕は思っています。はい、以上でだいたいこの講義についてという感じで言いたいことは終わりました。R の4ページの、上から4分の1ぐらいですかね。その後講義を少し離れて一般的な勉強法などっていう項目を作ってますけども、まあ、ここは皆さんで、まあ、見ておいていただければいいかなと思います。まあ、だいたい今まで言ったようなことがもうちょっと詳しく書いてあったりすることです。はい。ということで、この講義についての全般的な解説は以上です。